こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんおはようございます。尾崎和夫です。さあ12月ですね。あと1ヶ月足らずで年号が令和になって最初のお正月を迎えます。そして2020年は東京オリンピックが控えています。今年の夏に日本列島を吹き荒れた台風は各地に大きな爪痕を残しましたが、何よりも被災地の方々の立ち直りと速やかに復旧工事が進められるようお祈りさせていただきます。瀬戸内海を控えた広島の三宅秀光さんのところでは、このところ気温が下がりにつれて牡蠣の水揚げが盛んになっているそうです。江田島には牡蠣の養殖場があり、今年もたくさんの収穫が期待できそうだということです。さあ今日はお便り交換の時間。12月といえばクリスマスですね。荒川先生、はじめに東京のヨドバシ教会での今年のクリスマス特別行事をご案内していただけますか。
皆さんこんにちは、荒川よりこです。ヨドバシ教会のアガペープラザには大きなクリスマスツリーが飾られて、道行く人々にクリスマスの喜びを伝えています。今月22日午前10時30分よりメサイア特別賛美礼拝が捧げられます。24日のクリスマスイブの日には午後7時よりキャンドルサービス、9時半よりオルガンコンサートが予定されています。美しい礼拝堂で聖歌隊アンサンブルアガペの演奏、そして聖書から語られるクリスマスのメッセージにどうぞご期待ください。どなたでもご来館いただけます。
クリスマスには皆様もぜひ教会へお出かけください。初めての方を教会は喜んで迎えてくださいます。さあそれではお二人交換の時間スタートです。初めての方からのお便りが届いています。大阪府吹田市のけさじかずみさんからです。けさじというお名前は漢字では慶応大学の慶の字と、そして人偏に左の左、そして次というこの3文字でけさじとお読みします。けさじかずみさんからは、毎週土曜と日曜日には朝と夜の再放送を聞いています。いろいろな方たちのお話を聞くことができるので、とても楽しみです。けさじかずみさん、初めてのお便り、ありがとうございました。またお便りくださいね。お待ちしております。
群馬県高崎市の小林重彦さんからは、お便り交換の番組を聞かれてのご感想が届いています。久しぶりにお便り交換を聞きましたが、BCL 復活組の方々がおられるので嬉しい限りです。かつての BCL 少年もそろそろ定年を迎えて自由になる時間ができると思います。 昨今、短波放送は減る傾向にありますが、地元ではコミュニティ FM 局が増えてきているので、BCL はこれからも十分楽しめると思っています。
では、この後は、小畑伊代子さんのサボテン日記を聞かれてのご感想を読ませていただきます。はじめは、群馬県太田市の岡田博之さんからいただいたお便りです。私はアメリカの自然公園へは行ったことがないので、グランドキャニオンの番組をとても興味深く聞かせていただきました。番組の途中からは地図を見ながら場所を確認して聞きました。次は三重県津市の川添光則さんです。小畑伊代子さんのサボテン日記楽しく聞きました。世界的に有名なグランドキャニオンの自然豊かなそして壮大な様子がよく伝わってきました。また小畑さんのお話は楽しくユーモアに富んでいて好感が持てました。こういうお便りをいただいております。そして福岡県北九州市の木下博光さんも久しぶりの伊代子さんのサボテン日記面白かったです。今回はグランドキャニオンへ行かれた時のお話でしたが大変わかりやすくて広大なグランドキャニオンの渓谷を想像することができました。とてつもなく広いところなのでシャトルバスがあり各ポイントに泊まってくれるのは大変便利だろうなと思いました。特に印象的だったのは初めてグランドキャニオンに行かれた時わーっと思わず声が出るような渓谷が眼下に広がり話すのさえためらったと言われたこの箇所でした。番組を聞いた時本当に実感が迫ってまいりました。そこで早速グランドキャニオンをインターネットで検索して改めて楽しむことができました。サボテン日記次のテーマが楽しみです。埼玉県所沢市の小峰実さんからのお便りです。今日の放送で小畑伊代子さんのサボテン日記で世界的に有名な観光地グランドキャニオンできた時のお話を大変興味深く聞かせていただきました。今から100年前に国立公園に指定されたんですね。そして世界遺産にも登録されたグランドキャニオン、そのスケールの大きさや大自然の神秘、歴史などを知ることができました。またガラス張りの橋スカイウォークはスリルとともに大自然を満喫できそうですが高所恐怖症の私には到底無理のようです。いやね、写真で見るだけでも随分高いところですからね。確かにそうかもしれません。東京都府中市の鈴木俊博さん、今日の放送は小畑さんによる旅番組でした。旅の様子をうまく伝えていただきとても聞きやすい内容でした。グランドキャニオンの美しい大自然を見たい気分になりました。自分で写真を撮ることができないというのが残念でした。まあ、行くしかありませんね。神奈川県中郡の関本勝さんはアリゾナはアメリカの中でも秘境であることを知り勉強になりました。まあ、このね、まあ、アリゾナはその他にも広いサボテン砂漠が広がっており、また西部劇のロケーションに使われたところですから、まだまだアリゾナについて伊代子さんにお伝えしていただきましょう。神奈川県足利和郡の川瀬和久さん、アリゾナといえばグランドキャニオンですよね。小畑さんの話を聞きながら地図を広げて位置を確認し、いろいろ想像しながら楽しませていただきました。神奈川県横浜市の勅使河原秀彦さん、グランドキャニオンには30年以上も前ですが アメリカに留学していた時に訪れたことがあります。ラスベガスからバスで向かいましたが、その雄大な風景はアメリカという国の巨大さの象徴のようでした。学生時代の私には大きな衝撃でした。もう一度行ってみたい場所の一つではありますが、会社を引退したらのんびり散策してみたいところです。
静岡県浜松市の富山義弘さんから次のお便りが届きました。今日はグランドキャニオンという言葉に圧倒された感があります。グランドキャニオンについてはディズニーランドを抑えてもう一度訪れてみたいところのナンバーワンです。心の中がすっきりする場所です。グランドキャニオンにまたお出かけになれるといいですね。続いて京都市の中村圭介さんも、グランドキャニオンのお話はすごく面白かったですとお便りをくださいました。また愛知県半田市の蜷川明則さんは、私がサボテン日記を聴取したのは初めてです。世界遺産の素晴らしさを感じることができました。またアリゾナのセミの声の話で、電動ノコギリのような声と表現されていましたが、一体どんな声なのか聞いてみたいと思いましたという感想をお寄せくださいました。続いて岐阜県高山市の幅広樹さんは、ラジオでの受信の良さを次のように書いてこられました。海外放送で聞く現地の自然や観光スポット、伝統文化の継承、生活様式などは国内のテレビで見るよりも刺激的に感じるのはなぜでしょうか。テレビ番組でも現地で撮影した取材番組を見ているのに、ラジオの方がもっとリアルに感じます。これは私の個人的な思い込みかもしれませんが、 BCL ファンだからかもしれません。奈良県生駒市の山崎文久さんのお便りをご紹介いたします。アリゾナ日記グランドキャニオン、アンデスの声、当時に南米の各地を紹介してくださったように、それのアリゾナ版ですね。グランドキャニオンはテレビなどでしか見たことがありませんが、想像するのとスケールが違うとイメージできました。このような名所の案内などは個人的に関心がある番組の一つです。北海道札幌市にお住まいの渡辺剛さんも、グランドキャニオンに行ってみたい思いを次のように書いてくださいました。グランドキャニオンは写真では何度も見ている馴染み深い景色ですが、今日の放送を聞いて、ぜひ一度自分の目で見てみたいという気持ちになりました。続いて、秋田県大館市の福田久隆さんは、10月5日の朝、いつものように透析に行く準備をしつつ、熱いコーヒーを飲みながら聞かせていただきました。グランドキャニオンの雄大な大自然の情景が目に浮かんでくるような感じがしました。腎不全という私の病気がまだ癒されていないので、実際にその情景を目にすることはできませんが、神様の恵みにより癒された時には、私もグランドキャニオンを目にしたいと願っています。と書いてこられました。そうですね。そのために私たちも福田さんのためにお祈りをさせていただきます。
ここからは10月にご紹介しました日本初の女性医師、荻野吟子さんの映画をご覧になられた方のご感想をお読みします。まず東京都東村山市の島田千秋さんにいただいたおはがきからお読みいたします。サタデートークで増木美智子さんに紹介していただいた映画一粒の麦を見てきました。荻野吟子さんについては国立科学博物館の展示で知ってはいましたが、さらに映像と音声で一層深く理解することができました。明治の御代になったとはいえ、まだまだ古めかしい考えの中を 見事に生き抜いた生涯には感動させられました。神奈川県藤沢市の加藤信也さん、荻野さんのことは今まで存じませんでした。男性の力が非常に強かった日本の歴史において、女性がある分野でパイオニアになるということは非常に勇気がいることでしょう。さまざまな困難を克服されたことでしょう。現在の日本においても国際的に見て女性の地位はまだまだ高くありません。で、今後は社会のさまざまな分野で働く女性の地位をいかに向上させていくかは課題の一つであることに間違いないと思います。そのためには男性全体の意識改革も同時に必要になるのではないでしょうか。兵庫県明石市の矢倉哲也さんは、この美智子さんのご主人でいらっしゃいます学習院女子大学で英語を教えてこられたグレン教授さんとのインタビューを聞きなられての感想をしてくださいました。学習院女子大学で英語を教えてこられたグレン教授のお話、楽しかったです。まあ、橋と橋、橋、まあいろいろなこのアクセントの違い、その言葉の裏にあるニュアンスなど理解が難しかったことでしょう。私の妻は日本人ではありません。初めの頃は大変苦労したようです。グレンさんは奥様が日本人なので、私たちとは逆ですね。まあ、どちらにしても、興味さえあれば、勉強も楽しくなり、上達も早くなるのだなぁと、納得させられた次第です。
愛知県豊田市の吉江邦久さんは、次のようなお便りをくださいました。日本ふれあいの旅で、熱海在住の松木さんを訪ねて対談されましたが、以前も松木さんには対馬丸で疎開しようとした沖縄の子どもたちが潜水艦に攻撃され沈没した悲劇の朗読を聞かせてもらいましたが、この度は日本初の女性医師、荻野吟子さんの映画に出演されたお話を興味深く聞かせていただきました。松木さんの笑い声の絶えない明るい話し方の中にも、積極的に力強く生きておられる人柄を感じます。今後ともご活躍いただきたいと思います。また、埼玉県上尾市の牧野伸さんは、女優の松木美智子さんのお話を聞きながら、自分にされて嬉しいことを他の人にもしてあげなさいという教えを日々、自然な形で実践されていることが大変よく伝わってきました。人との接し方次第で自分も日々を楽しく過ごすことができることを改めて教えていただきました。これからも対馬丸朗読会でのご活躍と、熱海の街に出しておられる美智子のサロンのご繁栄を願っています。と書いてくださいました。さて、ここからは、美濃先生のバイブルトークに関するお便りです。まず、福島県郡山市の高橋豊さんのお便りをご紹介します。今日のバイブルトークは、知恵の書と言われる信玄からのお話でした。とても身近に感じられる事柄や、そのような情景になることはよくあるな、と思う引用のお話が多く、とても興味深かったです。私は営業職という職種柄、会話や説明など多くの場面でコミュニケーションに舌を使いますが、口は災いのもと、失敗した経験も多々あります。聖書の時代から人間はこのことをしっかりと分析し、警鐘を鳴らしていたことに驚くとともに、旧約聖書が人生の道しるべ、信玄が知恵の書と呼ばれるゆえんだと確信させられました。奈良県奈良市の松井博之さんのお便りです。 今日はバイブルトークを聞かせていただきました。峰野先生のお話を聞きながら、ああそうか、なるほどと思うところが随所にありました。口は災いのもととか二枚舌など昔から言われてきましたが、今日のお話で同じ口から惨事と呪いが出てくる、これを同居させるのは間違い、また舌を制する者は成功するという言葉を聞き、心の中の思いを言葉に出すときに、綺麗な言葉を発すればいいというのではなく、心で嘘や悪いことや汚いことを思わない、綺麗な心でいることが何より大切なことが改めてわかりました。綺麗な心から綺麗な言葉が出てくる、なんと素晴らしいことではないでしょうか。その通りですね。言葉で人間関係を傷つけることのないようにしたいものです。
さて今回久しぶりのお便りが届いていますのでご紹介します。なんと45年ぶりです。アンデスの声時代も聞きやすくて落ち着いて聞ける番組を私は楽しませていただきました。今も同じで大変楽しませてもらっています。これからも応援しています。こういう45年ぶりのレポートを兵庫県明石市の福村正彦さんからいただきました。58歳の方です。福村さん、ありがとうございました。お便りで再会できてとても嬉しいです。来年のリスナーズにはぜひぜひどこかでお目にかかりたいと思っております。さていつも HCJB 日本語放送のホームページの管理でお世話してくださっています埼玉県の岩佐和彦さん、お家ではマンションの修築工事のために4月末からアンテナが撤去されていたんですが、やっと元に戻ったとのことです。そこで留守録受信も可能になりましたというご連絡をいただきました。マンション環境の室内受信がどれだけ厳しい状況であるかを改めて認識させられましたと連絡くださいました。岩佐さん、よかったですね。これからもどうかよろしくお願いいたします。一方、新潟県妙高市の金子博さんは台風15号でアンテナが垂れ下がってしまいました。そして修理は冬シーズンが終わってからしかできないと言われ困っていますというご連絡をいただいております。何かいい方法が見つかるといいのですが、ご存知のことがありましたらご連絡いただきたいと思います。それではここで今日は12月から皆様からの受信レポートをネットでも受け付ける環境が整いましたので、そのご案内をさせていただきます。 E メールのアドレスが hcjbjapan、 そこまでは一文字です。 hcjbjapan、 そしてドット、その後は事務所のオフィス、 office、 オフィス、そしてアットマーク、gmail.com です。e メールのアドレスは hcjbjapan.office、office、アットマーク、gmail.com です。皆様からの受信報告書に対する返信は12月からは E メールでも対応することができるようになりました。どうかよろしくお願いいたします。なお、これまで通り郵送される方は従来のままの方法を使ってください。それでは荒川先生、いつものようにこの時間にお便りをご紹介できなかった方々のお名前をご紹介していただけますか。
はい、ではまず北海道からです。武井明さん、三浦聡さん、新潟県鈴木正史さん、 金子博さん、宮城県秋葉博之さん、長野県高藤秀之さん、群馬県小林重彦さん、岡田博之さん、千葉県須藤幹夫さん、浅野博さん、根本博之さん、埼玉県武井正明さん、小林哲郎さん、東京都広岡敦さん、細川康海さん、佐伯義則さん、須藤達也さん、鈴木俊博さん、佐藤博俊さん、甲斐元文さん、小野隆夫さん、神奈川県水内正弘さん、中村隆義さん、小野沢栄さん。
続いて京都府長野正和さん、愛知県川村博さん、大阪府小原美希夫さん、兵庫県金沢恵美さん、香川県亀原達也さん、愛媛県加藤元和さん、福岡県関谷文則さん、岡村文人さん、大町拓也さん、長崎県古川隼人さん、浦上忠さん、木寺美琴さん。皆様、お便りありがとうございました。平成から令和へと移った2019年という意義深い日々も残りわずかになりました。今年のお便り交換の時間はこれで終わりです。
12月に入ってこれからクリスマス、年末年始といろいろな行事でお忙しいことでしょう。どなたも一年を締めくくりにふさわしい時をお過ごしください。どうか皆様お元気で、お祈りしています。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。